こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、長山さん、先週はですね、ビーズのことを存分に語らせていただきました。うん、ありがとうございました。
はい。いや、
はい。
反響が、良かったですね。
よかったのかな。
クリスさんの教えの愛が、の深さが伝わったというようなことを、ちらほらと。
はいはいはい。なんかね、そう書いていただける方もいましたけど、実は公開してからの視聴数っていうんですか、まあ、最終的にはだいたいいつもぐらいのエピソード数ぐらいまで視聴回数伸びたんですけど、最初出足がいつものエピソードよりかも少し鈍かったような気がして、なんかちょっとやっちゃったかなと思ったんですよね。はしゃぎすぎたかなと思ったんですけど、まあまあ、よかったです。感想のね、お便りいただいておりまして、ちょっと読み上げさせていただいてもよろしいでしょうか。
はい、どうぞどうぞ、はい。
ムッシュさんからのお便りです。2025年、本年も楽しすぎる平和なポッドキャストをありがたく聴取させていただきます。今、正直に告白します。今までの人生でビーズはちょっと苦手でした。二十歳の頃に、バイトしていた店舗での有線で一日に何度繰り返しかかったか。太陽の小町エンジェル。エンジェルで段ボール蹴ってました。この時から耳に染みついたビーズという文字を見ては忘れる避けるということいざ数十年。そしてあれから、見直しちゃいました2024年の年末の紅白。ビーズ出るんだよな。クリスさん楽しみにしてるのかな。長山さんどう思ってるのかなと思いつつ、恒例の紅白を楽しんでました。年越しそばをすすりながら、なんだかんだ言っては結局楽しむ紅白歌合戦。そんなタイミングできたイルミネーション。ビーズってなんでそこまで人気があるのかな、認められてるのかなと軽い気持ちで思っていたところ、曲が終わったのにもかかわらず、作られた階段を降りてくる二人。おいおいおい。これってたまらんやつの作り方じゃん。絶対まだまだ歌うよね。そんな気持ち、そこでやっぱり思うのは、クリスさんこれたまらんでしょ。どうよ、どうなのよ。そんなことを思いつつニヤニヤしながらビーズのパフォーマンスドキドキしながら見ちゃってました。ビーズ熱かったです。稲葉さんの笑顔ずるいです。松本さんのドヤ顔最高です。いやいや、こんなの年末で披露されたらね。そして本日、おっさん FM エピソード328を聞きました。まるでオフ会のようなクリスさんの張った声で繰り広げられるビーズ話。張った声だった。聞いてるだけで免疫アップな楽しさ、優しさ。そんなことの気持ちを伝えたくてダラダラ書いてみました。文学フリマグッズぜひ別会場からでも購入できると嬉しいです。ということで、お便りありがとうございました。
はい、ありがとうございます。は
い、いやー、張ってましたか、声が。
ああ、張ってましたね。割れてましたから、クリップしてたんで、大変でしたね。うん、
割れてましたか。あ、そうですか。
うん。
いや、まあ、やっぱ好きなものを喋るときってああなっちゃいますよね。うん、
そうですね。だから、ムッシュさんも紅白見てるときに、うん、クリスさんこれ、見てるかなみたいな。っていう現象がね、起きてたもんですね、
思っていただいたんですね。いや、もう最高でしたよ、本当にね。何度も言うけど。
ねえ、また始まっちゃうから、これ、ビズの話。
確かに、ちょっとね、まだ今日はこのぐらいにして、また今度また改めて、語らせていただこうと思います、ね。
またそうですね。なんか、前もね、なんか、コロナの時とかさ、ビズの無料でね、ライブ映像見れますみたいな、こう、サービスをしてくるときに、みんなで見る会をしたじゃないですか。クリさんの解説付きで。
そうそう、みんなで、ウォッチパーティーっていうね、一緒のやつ見れる機能だっけ、あれでや
って。タイムコードをこう同期してくれるわけですよね。YouTube のね。同じ場所をみんなで見れるみたいな。
あ、そうそうそう。ここ見るんだよってね。
で、それをチャットしつつ、クリスさんは副音声で、はい、これはここが見どころみたいなのね。
そうそう。このライブの このシーンは、実はこの2000何年のこのライブのここをオマージュしててとかね。
うん。そう、そういう細かい解説、副音声付きで、やったことが
ありましたよね。やりましたね。
うん。やったやったわ。なんかね。ポッドキャストには出演できないけども、
うん、
体験としては面白かったんでね。
面白かったですね。
また機会があったらそういうのやると面白いかもしれないですね。
うん、はい、またやりたいと思います。ありがとうございました。
ちょっとね、ディスコードに参加されてる人数も増えてるから、うんうん、改めてやると盛り上がりがまた違うかもしれないですよね。
確かに。
うん。
確かにですね。この後ね、文振りの話しますけども、なんかオフ会のことも、うん、お便りの方には、オフ会とかしてほしいな的なことも書いてありまして、
はい。
なんかそういうちょっとこう、 我々の文振りを通じて思ったこととかもありますので、この後はね、ちょっと話していきたいなと思いますけど。はい、ということで、この週末は、文学フリマ京都9に、出展をして参りました。先週お話しした通りですね。長山さんどうでしたか？文振り京都。
いや、楽しかったですね。
楽しかったですね。
最初緊張してどうなることかなと思いましたけども。
うんうんうん。
まあ、僕は結構緊張しいなので。
長山さん緊張してたんですか？
宮古目線着いた段階ではもう、あれだったんですけど。
あ、そこでは大丈夫
だった。家出るときにこう忘れ物ないかなとか。
あ、わかるわかる。
あれも持ってかなきゃ、これも持ってかなきゃとか、そういうこう、そわそわそわそわする感じってずっとありましたね。
確かに。僕も家出るときに、長山さんが今回結構その、物理的な部分、その、本ね、作ったりとか、当日の会場のセッティングとかは一応こう、長山さんいろいろと準備してくれて、僕はまあ、一部ちょっとお釣り用意したりするぐらいだったんですけど、なんか、逆にその、僕の分の準備物少ないから、余計に忘れ物ないかなっていう、それで僕が忘れ物したら、大事なものを忘れたら大変だぞと思って、結構緊張しました。家出るときに、あれなんか大丈夫かな？あ、大丈夫だなって思いながら出ましたね。
っていう感じ。まあ行ってしまったらね、もうやるしかないんで、あとは楽しくやってましたね。
ね。で、会場、一応 Vlog とかも軽いものを作って、おっさん FM の YouTube の方にアップしましたので、6分ぐらいの映像ですね。まあ、会場の雰囲気とか、あ、こういうところで、こんな感じのブースでやったんだなっていうのは、それ見ていただけると、わかるかなと。
うん。
はい。思いますけど。
ああいう感じ、すげえ久しぶりでしたね。
ね、
うん。
僕は初めてですけど、会場に入って、なんていうの、その、ホールに机がバーって並べてあって、で、自分の場所のところに移動して、その、椅子をまずセッティングして、で、なんか布を敷いて、みんな女、ね、それぞれのブースを作っていく時間が最初1時間ぐらいあるじゃないですか。
そうですね。うんうん。
いそいそと自分で、
うん、
長山さんがポスター立てる棒とかを持ってきてくれて、
こう、うん、
ね、あの人気ポッドキャストが本になりましたみたいな。あの人気ポッドキャストってね。
うん。自分で自称してみたやつですね。
自称してみた。でもなんか結構見ると、結構その自称系の方結構多いですね、やっぱね。
ね、やっぱ言ってかないと。
言っていかないとダメですね。
うん。
うん。で、準備して、なんか本当はね、収録もその場でと思って、長山さんが収録機材も持って行ってくれて、始まる前とかね、ちょっと時間が10分ぐらい余裕ができたんで、
うん、
軽く撮ったりはしましたけど、やっぱ人が動き始めると、なんかのんびり喋るみたいなのはちょっと難しかったですね。
いやー、なんかね、うん、収録はちょっと、まず最初に僕らもね、その出展に慣れしてないっていうところで、
うん、
さらにそこで収録もとは思って、一応ね、ちょっと喋ったりとかしてみたけど、まあちょっと厳しいですね。やっぱりね。
厳しかったですね。
音的な環境もそうですし、
うん、
なんかすげえふわふわしちゃってね。よそも気になっちゃうし。で、いざね、会場しちゃうとね、やっぱりお客さんも来るから、
いや、そう。
ずっと喋ってるってわけにもいかないし。まぁ、ちょっと考えた方がいいかもしれないですね。うん。
ね、我々のこの今回、その出展するに至ったきっかけを作ってくださった工藤文子さんが。
あ、そう、ね。
会場にいらっしゃってくださって。
うん、シュッと来ましたね。
ね、しかもこう差し入れをね。
そう。
持ってきていただいて。その差し入れが組み立て式のブックスタンドというか、こう、物を展示するための、あ、なんだ、三段か四つぐらい置けるのかな、四段の
こう、そうですね、うん、
これを並べられます
よね。あれはね、うん。
で、確かにこうあると迫力が出るというか、
そう。全部の本がね、こっち、まあ僕ら一冊しか出してないんで、まあ何冊も置いたわけですけども、まあ正面を向いてね、本が並べられるようになっているので、まあそれでこうたくさん本も並べると、こうあたかもなんかこういいもののようにね、見える。
うん、
効果ありますよね。迫力ありますよね。
確かにこう歩いてて、こう、机の上に平積みされているよりかは、こう、なんていうか、斜めにこう立てかけられてて、こっち側を向いてる方が見やすいというか、うん、パッと目につくじゃないですか。
うんうん。
まあ確かにこれはすごい、あり良かったですね。ありがたい差し入れでしたね。うん、ね、
非常にありがたい差し入れでしたね。うん、早速、その場で活用できましたね。
う
ん、
そう。できたし。また畳んで次回もね、持っていけるから、まあ次回を。
ダンボールでできていて、うん、コンパクトに畳めるので、うん、もうあれで、ね、あれがあればね、どこでも即売会できますからね。三条駅とかでもできるじゃないですか。
確かにね、シュッと、敷物敷いて、拭いておいて、
そう、
売れるわけですもんね。
うん。
確かにね。 ゲリラ即売会ができちゃうという。
うん、
で、お客さんも、最初ね、どんぐらい来てくれるかなと思って、まあ、頭の中でこの人は来てくれるかなっていう人は何人かいたんですよ。ま
あ、事前にもね、おっしゃってくれて、
事前に来ますよって言ってくれた人とかもいたし。うん、結構、予想外に、僕の感覚で言うと予想以上に、そのリスナーの方が、聞いてきましたっていう人が。
ね。ね、うん。
いらっしゃいましたよね。いら
っしゃってくれてね。本当に嬉しかったですね。
うん。なんか聞いて、今日、だから来れるから来ました、みたいな、このために、うん。ね、その文学フリマが目的で普段来てて、あ、おっさん FM も出すんだ、じゃあついでに買っていこうか、じゃなくて、おっさん FM 出してるから行くかっていう人が、何人かいらっしゃって、うんうん。
ね。いやー、本当にありがたいことですよ。
ありがたい。僕すごい感激しましたし、なんか嬉しかったですね。なんかやってよかったなと思いました。うんうん、
よかったですね、やってね。
よかった。
うん、いやむしろだからさ、お金、とんどん申し訳ないっていうかさ、むしろもうわざわざご足労いただいたんで、もうこれ持ってってくださいみたいな気持ちになっちゃいますよね、あれね。
気持ちとしてはね、うん、いや、どうぞどうぞって言いたくなったし、わかります、わかります。うん、僕も物をさ、売り慣れてない。僕、アルバイトの経験があんまないから、店舗とかのさ、だから、500円ですってお金と引き換えに物を渡すみたいな久しぶりにこうやった感じがして、
うん、
なんかそれもなんか、
ね、あれも久しぶりでしたね。なんか商品お釣り先も渡すんだっけ、商品を先も渡すんだっけ、いろいろこうなんか戸惑ってしまって、
そうそうそう。で結構我々はステッカーとマグネットをおまけにつけたりもしてたから、うんうん、なんかあれなんかオペレーションがさなんかこう定まなかなか定まんなかったっすよね。
そうですね。そうですね。ね、もちょもちょしましたね。
で僕ちょっと前、行くぞって決まってから、あ、そういえばと思って、ちょっとね、サインをね、自分のサインを考えまして。
うん。サイン考えてきてましたね。
考えてきました。
Vlogの方にも残ってますけど。
うん。考えて持って行って、普通は、ああいうのってサインいただけますか的なことを、こう、買う人が言ってくれて、あ、書きます、書きます、だと思うんですけど、もう僕がさ、書きたすぎちゃって、書きましょうか。
練習してきたからね。
披
露の場所がね、もう今しかないから、
うん。書きましょうかって。
サインしますって自分で聞いてましたからね。
自分でね、聞いて、うん、ほぼ聞いてましたよ。ほぼ聞いてました、ね。
ほぼ聞いてましたよね、
うん。で、なんならさ、断れない、いや、いらないですって言えないじゃないですか。
そう。いや、そう思って僕はずっと言うわけでそう思う。俺、サインの押し売りはすげえなと思って聞いてましたけど。
本当はいらないんだけどなんてね。うん、いやー、そうですね。それ楽しかったですね。長山さん、どうですか、うん、印象深い方とかいましたか、そのお客さんの中で。
ふらっと立ち寄っていただいて、まあ、別にお財布も聞いている、うん、まあ、リスナーさんじゃなかったんですけども、
うん、
チラッと見て、お話しして、こういうポッドキャストやってるんですっていうふうなお話をしてたら、途中で隣に、まあ、並んでた方が、もう、めっちゃ面白いから、聞いてくださいって、こう、
はいはいはい。
リスナーの方が押してくれて。
しかもさ、その時の言い方がすごいフランクに、いや、これめっちゃ面白いから聞いた方がいいよって、フランクに言われてたから、うん、なんかお友達なのかなって思ったんですよね、
うん、
僕最初。
うん。
全然違う。知らない。今ここで会いましたっていう人で。うん、ね、嬉しかった。で、そのまま、その勢いに押されて、その場で初めて知りましたっていう人も僕らのサインを書いて。
そうですね。うん。その後、ツイッターでツイートしていただいて。
あ、確かに。
未来のファンとしてサインをいただいてきましたって書いてあって。
いや、ありがとうございます。
うん、そんなことあったなっていう、ね。
ね、文学フリマって買った本をこう写真撮ったりして、こう、ツイッターとかに、とかね、ブログとかでこう書く、文フリで買った本っていう文化があるみたいなんですけど、この方の買ってるものを見ると、明らかにうちの本だけ異質ですもんね、ちょっとね。
そうですね。
うん。
で、ご本人も文振りに出しされてるんですよね。
うんうんうん、うん。
霞一華さんって転職して霞が関に、の方に勤められてて、その辺の、日記とかも、まあ、うんうんうん、まあ、商業出版もされたりとか、されてる方でしたけど、後から知って、あ、そんな方が、こんな、ポッドキャストをご利用しされて、みたいな。
いや、本当ですよ。ありがとうございます。ね、聞いて、これをきっかけにね、聞いていただけるといいなとは。思いましたね。
うん。し、あと、なんか、試し読みコーナーで読んで、面白かったから買い回すって言って買ってくれた方もいらっしゃいましたもんね。
いらっしゃいました、いらっしゃいました。
うん。
いや、そんなことはあるんだってね。
うん。
試し読みコーナーってのがあって、まあ、一冊ね、そのシール貼って、
そうそうそう、うん、
まとめて置いとくと、まあ、 そこでこう見てね、面白い本があったらそのブースに買いに行くっていうことはできるんですよ。そこでね。
あれいいシステムですよね。
いいシステム。
やっぱりどうしてもね、こう、ブースのその本人を前にしながらずっと試し読みするっていうのも、まあ、並んでて混んでたりすると気を使っちゃうし、
うんうん、
まあ目の前に人がいたところで長々とみたいなのもちょっとこう緊張しちゃうなっていう人も。
いや、わかる。で、その、立ち読み、その見てさ、あの、買わずに去るのってちょっとこう、心が痛むじゃないけど。
うん。全然いいんですよ。
気持ちになるじゃないですか。
全然いいことなんですけども、
うん、
普通なんだけども、あの、出してる側としてはね。
うんうんうん。うん、
そりゃそうでしょうって感じなんですけども、やっぱりこう、いざ逆にこう、お客さんの立場になってくると、すいませんって気持ちになりますもんね。
いや、そうなんですよね。
う
ん、
そういう、こう、心理的な負担がこう、解消できる仕組みでいいなと思って、そこで読まれた方も、面白かったって言って買ってくれたので、嬉しかったな、
ね、
それも。
いやー、うん、嬉しかったですね。あと、ま、僕はあの、エリーツの方とちょっとお話できて、
はい、ファさん。ファさんのね。バンドの。ファさん、ファさんのというか、まあ、ファさん率いる、率いてねえか。
率いてねえか。まあ、わかんないです。僕はそのバンドの、あの、あれ、わかんないけど。いや、それがさ、そうそう、後で気がついたんですけど、これ、うん、あの、僕、昼に自分の一人、ポッドキャストでも喋ったんですけど、あの、エリーツっていうバンドのメンバーに、佐藤優也先生、だから、エリーツがもともとその、なんか、作家の方がのバンドなんですか？
そうですね。そうそうそうそう。うん。
で、その、ギターボーカルやってる方に佐藤優也先生って言って、あれ佐藤優也先生ってなんか聞いたことあるなと思ったけど、このおっさん FM の199回とかで、青春とシリアルキラーっていう本を紹介してるんですけど、その作家の方だったんですよね。
うん、うん。
で、僕すごいこの時すごくこの本にハマって、なんか、今聞き直すと全然うまくその僕の魅力、僕が伝えられてないんですけど、なんかすぐまごまごしちゃって。で、その中でその、なんか、小説の中で自分をモデルにしたようなメタフィクションで、なんかバンドを始めて、みたいなことが書いてあって、そのバンドがこのエリーツだったのかってことにこの場で気がついて、いろんなものが繋がったっていう
ことが。よかったよかった。
あって、よかったですね。うん、ご挨拶もさせていただけたし、
うん、
よかったですわ。うん、
僕もファさんと久しぶりにお会いして、近況などを話したりとか、うんうん、まあ、近況書いた本を買ったりとかして、
うんうん
うんうん、楽しかった。
なんか知った方もね、いっぱい。
出展者側で知人が出してるってケースもいくつかあって、結構ね、まあ、皆さんエッセイというか、近況日記を本にされたりとか、してる方が多かったから、
うんうん、
近況を、なんかそのブログではなく、本の形で、その人の近況を知るっていう体験ができるのが面白いなと思ったし、だからむしろ最近こうね、SNS プラットフォームがめちゃめちゃこう台頭しているこのインターネットで考えると、むしろそういった文振りの中で、こういろんな人が本を出している中で、自分も知り合いも本を出してて、その人の近況をし、それ本で知るみたいな方が、よっぽどなんか昔のインターネットっぽいなみたいな気持ちになりながら、ふらふら歩いてました。
はいはいはい。
うん。
確かに。
なんか懐かしい。むしろこの会場の方が自由な感じがするっていう。う
ん。なんでしょうね。なんか不思議な空間でしたね。なんか、わかるわかる。なんか長山さんのおっしゃってるのよくわかるな、うん。なんかそういう。うん。
なんか全員が全員ってわけじゃないけども、結構な比率で表現をしてるっていう方が多かった。うんうんというのが、うんうん、多分、その自由だなって感じる、気持ちの大きなところなんだ。で、その人たちのリアルな顔も見ながら、その空間にいるっていうのが多分、そういった感情の、なんか源なのかなと思いました、ね。
うん。
作り手がね、たくさんいる。
確かに。まあ、知り合いの近況みたいなところで、その、まあ、ブースに来てくださった方で、やっぱリスナーです。で、あの、リスナーの方にも、あの、種類というか、いろんなリスナーの方いらっしゃって、
うん、
本当にこう、聞く線で、この時初めてこう来ましたっていう人もいれば、ディスコードに参加してくださってて、なんとなく僕も、あの、なんか ID というか名前をなんとなく知ってて、今回初めてお会いする方とかもいればとかで、結構その、いろんな方いらっしゃったじゃないですか。
うん。
その、最初にリスナーの方かどうかの、あの、判断するまでが結構難しくなかったですか？
そうですね。
フラッといらっしゃって、これはなんかリスナーの方ですよね、前提で喋っていいのかどうかみたいな。うん、
それをなんか決めたらよかったかもしれないですね。
あ、確かにね。あの、リスナーですって言ってくださいみたいな。そしたらこうなんかこう、うん、やりやすいんで、みたいなことを言っときもあったですね、
う
ん、確かにね。
そうそうそう。うん。
うん。だってリスナーじゃない人にさ、さすがにリスナーじゃない人にサイン書きましょうかとは言えないですよ。
そうね。いきなりこの人何なんだろうと思いますよね。
何なんだろう、うん。自意識の、自意識が高い人やなってだいぶ思われると思うので、急に、その、ね、うん、それはそう。
だって僕、まあ僕もクリスさんも他のブースで本買ってるじゃないですか。
うん、買って
る。いました？そう、他のブースで本買ってサイン書きましょうかって言った人。
確かに。
いないですよね。いないでしょ。僕もいなかったですよ。何冊も買ってますけども、サイン書きましょうかって言ってる人、だから下手したらあの会場でクリスさんだけじゃない？
900ブースの中で。そうか。
うん。
ダメか。そうだよね。
ダメじゃないよ。ダメじゃないんだけど。
なんか、
そういうのが僕らは結構その、特殊というか。
恥ずかしいな。
そのリスナーさんかどうかっていうのは、ちょっと大事な情報だったなっていうのは後から知りましたよね。
そうですね。うん、
当日。
そうね。
よかったよね。うん。
あ、そう。それで言うと、今回途中でさ、前ゲストで来てくださった倉貫さん。
あ、倉貫さん。うんうん、うん。
倉貫さんが来たんですよ、ブースに。
うん、うん。
ただ、倉貫さんさ、最初、ふらーって来て、なんか、倉貫さんが気がつかなくて、髪型も変わってるし、うんうん、メガネもしてないし、
うんうんうん、
最初なんか、え、なんか、見たことあるけど、え、誰だっけって僕の中のこの脳内検索がバーって、でもなんかその、倉貫さんで何にも最初言わないで、こうなんか、結構割と無表情でこっちに近づいてきて、なんか知り合いだよね感だけ出してくるんで、
おうおうおう、
誰だっけ、どういうトーンで喋っていいんだっけって思いながら、で、ようみたいな感じでこう一言声が出て、声で、あ、倉貫さんじゃんと思って、
おう
おう、え、倉貫さんなんでいるんですかみたいな感じで入ったけど、いや、その前にだいぶイメチェンしましたよねみたいな話したんですよね。髪型も変わってるし。僕は、やっぱイメチェンした人は自分から積極的に名乗ってほしいと思うんですよ。その、じゃないとさ、なんか試すようなことされてるわかるでしょみたいな感じで来られるとさ、ちょっと、ね、怖いもん、僕はちょっと。
うん、確かに、
ね。怖くないですか中山さん。
いや、うん、怖いっていうかさ、そのまあ、え、誰だっけってなりますよね。焦る感じがね。わかる。その、自分がその立場だったらって容易に想像できますよ、
うん。そう、びっくり。で、倉貫さんは、自分のね、倉貫書房だっかな、
はいはいはい、
出版社を作られて、うん、自分で本を作られて、
うん、
その出版社として本を売りに来てるみたいなことをおっしゃってましたね。うん。
ね、
そういう方もいらっしゃるということでね。いや、すごい面白かったですね。いろんな人がいてね。
うん。
うん。
あと、ゆうさんにもね、リコを手伝ってもらって。
あ、そうそうそう。マメキャスのゆうさん。ゆうさん、僕らもひどくてさ、ゆうさんが、マメキャスの中で、なんか、おっさん FM が分振りに出るみたいだけど、売り子とかさせてもらえないかな、みたいなことをボソッとおっしゃってて、で、僕らとしてはすごいありがたいから、ディスコードかなんかで、ツイッターかなんかで、その、あ、ね、売り子ぜひとかって一瞬言ったんだけど、
うん、
その後、放置だったんですよね。その何時に来てくださいとかさ、その、そういうローテーションで行きましょうとか、何にも。
全くね。うん。
うん、
もう、
僕らの中ではもう来てくれ、
もう当日普通に手伝ってもらうって頭数に完全に入れてるんだけど、
入れてるんだけど。
そういった打ち合わせを全くせずに、前日を、うん。
前日、さしてもらえるんです、でしょうかみたいな感じのさ、その、あ、すいません。うん、メッセージが来て、すいません、ごめんなさい。いや、もう、確かに、みたいな、
うん。ひどいよね。
もう、それは、
うん、完全に全幅の信頼を一方的に寄せてましたけど、本人としては不安ですよね。
いや、そうなんです。申し訳ないことをした。でもね、来ていただいて、中のブース、ね、ご本人は、なんかその、そういう、中の売り子の体験をさせてもらえて嬉しかったですって言ってもらいましたけど、我々としてもね、その、ブースには、今回、我々のブースは二人、だけ入れるということで、うん、来ていただければ、どっちかがこうちょっと他のブースを見て回れるっていうこともできたんで。
う
ん、
そうそうそう。
すごい良かったですね。
ね、うん。
で、なんならほら、買いに来てくれた時も、その、僕はほらサイン書かなきゃいけないから、その、商品にサイン書かなきゃいけないからさ、そのお金の受け取りとか、その、おまけのつけたりするのとかをもう、ちょっと、細々とした作業を忘れないようにやってくれたりとかして、すごい助かったんですよね。うん。
あと、何よりね、マメキャス聞いて、おっさん FM2 とか、おっさん FM からマメキャスも聞いてますっていうリスナーさんもね、いらしてたので。
いらっしゃった、いらっしゃった。
そうそう。うん。そういう方も、ちょっとしたサプライズじゃないですけど。
その方がいらっしゃって、マメキャスのユウさんですって言ったら、すごいびっくりされてましたよね。
うんうん。うん。
ね、あ、そうなんですね、みたいな感じになってて。
その人の目の前で3人で喋ってたら、もう、全員知ってる声だ、声だって言ってましたもんね。
全員知ってる声とかって言ってましたね。
うん。 確かに。
いや、でもなんかその、今回我々は、ポッドキャストの文字起こし本で、文学フリマ全体で言うと、その小説とか、いわゆる創作の、その、人もいれば、
うん、
いわゆるエッセイとかさ、日記とかを書いてる人も結構いらっしゃいましたけど、
ね、
なんか、
うん、
ポッドキャストの文字起こし的なやつをやってらっしゃる方、あんまりうちら以外あんまりいなかった感じですかね。
そうですね。聞き開会、まあ、もうちょっとメジャーポッドキャストではあったね。聞き開会の
文字起こし。聞き開会ありましたか。
うん。うん。でも、その他はなんか、なんか、パッとは見つけられなかった。もしかしたらもちろんあったかもしれないですけども、それを全体的にしてるっていうのは、僕も見当たらなかった。なぁと思いましたね。うん。
あ、ね、だからなんかでもこれからなんかこうそういうのがこう増えてきそうなね気もします
ね。それやっぱりそのリス、まあ僕らもリスンのデータ使ってベースでやってるけども、
うんうん、
今ねやっぱ AI の文字起こし精度がどんどん上がってきてるから、
うんうん、
文字起こしのコストがすごく低くなってくると、まあそれこそ自分のその口頭筆記で本にするっていう、まあそれはもうすでにいるかもしれないですけども、こういったなんかそのね。対談とか定談みたいなのを本にするっていうのもめちゃコストが下がるから、そういった意味では本にしやすいっていうのはどんどん流れを通してあるかもしれないですね。
あ、一応なんかポッドキャスト関連のブースはいくつかあったみたいですね。なんかその文字起こしというよりかは、なんかその自分たちのポッドキャストの解説とか、そういうやつとか、まあ関連本みたいなものを作ってらっしゃる方とか、ね。
なるほど、なるほど。
いらっしゃったみたいですけど、まあでもこれからね、なんかその、そういう壁がね、こう、垣根が、変わっていくといいなと思いましたけど。
うん。
まあ、我々もさ、その、長山さんと喋ってて、長山さんがおっしゃったじゃないですか、その、この、いざ本を売る、どうやったら売れる本が作れるのかみたいなふうに考えたときに、
うん。
こうなんか軸がいるよね、みたいな話を、
ね。そうですね。
売りながらしてて。う
ん、なんか僕が、まあ、反省で、まあ、反省ですね。反省として考えたのは、うん、その、今回は結構リスナーさん向けに本を作ったなあって気もしてるんです。気が結構強くて、うんうんうんまあ、実際になんかこう、そうですね。実際に今聞いてくれてる方が手に取って、嬉しい、面白いって思ってるような方向が強かった気がしてるんですが、もちろん文振りにはそうじゃないお客さんの方が圧倒的に多いので、
うん、
そういった方にどうやって内容を伝えるかっていう努力を結構怠っていたなというのが反省で、うんうんうん。なので、なんかもうちょっと中身が、まあ、ポッドキャストの書き起こしだっていうのは分かったとしても、何が載ってんだっていう話とかっていうのが、もうちょっとこう、ストレートに伝わるような打ち出し方とか、うんうん、まあ企画自体も、なんかもうちょっとね、こう切り口を明確にして、
ね、うん、
うん。打ち出せるような形にすると、まあ現場で気になって手に取ってくれてる人、方も増えたんじゃないかなっていうのは反省としてはありますね。
確かに。
うん。うん、
なんかそれをちょっとね、次回に向けては、0203を作るにあたっては、やっていきたい。
うん。もうだから僕らは文字起こしをして、ポッドキャストにして、製本して、文振りで出したっていう実績があるわけじゃないですか。
ある。
これがもうすでにコンテンツになる。
ああ、確かに。こういう、うん、こういうふうにやりましょう。やったらできたよみたいなね。
とかっていうのもあるし、だからポッドキャストをしてそのまま本にする方法っていう、切り口だったりとか。
はいはい。
あと、その文字を書く方が、まあ、ね、それこそエリートの皆さんとか、ポッドキャストとか、YouTube とかやってるじゃないですか。
うん。
っていう風になんかこう言葉で普通にこう声で表現するっていうのも相性が良さそうだから、
うんうんうん、
ああいうところにこうポッドキャストをしてみようよみたいな、そういったアプローチで何かこう、
始め方とか、
始め方とか、うん、こういうことがあるよっていうことだったりとかを本にするとかっていうのも面白いかなと思ったりもしましたね。
うん。うん、確かに。いや確かにね、それだとこう、そうですね、こう、あの場にいる人たちがよりこう興味を持って。
そうそうそう。うん。かなぁと思いました。その技術者向けにポッドキャストしようみたいなのはあって、まあそっちもそっちでこう相性はいいけども、またちょっとこう、うん、少しベクトルの、まあ、違った相性の良さっていうのがやっぱあるんじゃないかなと思っていて、思っていてとかそういうのを感じたので。
確かにですね。うん。うん、いやちなみにそのお便りがもう一つ来ておりまして、
はいはい。
お便り紹介させていただくと、
はい。
柿の黄色はさんですね。はい。初めまして、柿の黄色はです。文学フリマ京都9でお話しさせていただきました。多分同じ列でブースを出展していました。マイクを持った面白い人たちがいると思ってましたが、ポッドキャストをされているということで納得。早速、文学フリマの回を聞かせていただきましたが、文学フリマの背景や回転の気持ちなど参考になることはたくさん。文学フリマでポッドキャストを知るという、 思わぬ収穫です。ありがとうございます。ちなみに私は日記版を出展してました。またの機会にぜひ、これからバックナンバーも聞かせていただきますというお便りですね。
かきやきいろはさん、僕がふらふら歩いていて、
うん、
表紙が可愛かったので、足を止めて、ちょっとお話しさせてもらったときに、まあ、僕の胸に貼ってたステッカーおっさん FM っていうのを見て、
うん、
あの、実はこれポッドキャストなんですって話をしたら、なんかめっちゃポッドキャスト聞かれるという、うんうん、普段からめっちゃ聞いてるんですって、Spotify で聞けますかって聞かれたから、あ、もう検索したらすぐ出ますよって言ったら、その場で検索して、その場でフォローしていただいて
、
ほんで早速お便りまでいただいたという。
ありがとうございます。
うん、
いや、すごい。なんかこの、その場で知っていただけたら嬉しいですね。
そうですね。うん。うん、
それで言うと、これは、ツイッターでの、リプライをいただいた方なんですけども、小森としえさんかな、
うんうん、
昨日、後ろのブースでお世話になったものです。後ろを狭くしてしまったなどご迷惑をおかけして、申し訳なかったです。はい、また、片付けの時に机をお運びいただくなど、心遣いありがとうございました。ありがたかったです。YouTube で日々の中で少しずつ聞かせていただきますね。ありがとうございました。ということで。まあ、少しずつでもいいですし、なんかね、気になったところだけでも聞いていただけると嬉しいなと思うんですけど、
うんうん、
そういう方もね、なんかこう、あのイベントきっかけで、我々のそのポッドキャストを知って、なんか聞いてくださりってる方も何人かいらっしゃるんだなと思うと、なんかちょっと、
うん、それもそうですね。
そういうのもやってよかったって思うんですね、うん。
嬉しいなと思いますね。ありがたいことですよ、うん、本当に。
次回の京都は1年後、文学フリマ京都10が、だいたい来年の1月何日かにある、うんのが発表されてるんですけど、
うん、
どうですかね、長山さん。その、他の、そういう、まあ、文学フリマなんとかが他にもありますし、なんかジンフェスだっけ、
うんうんうんうん、
ジンフェスとか、あと、なんかそういうポッドキャストウィークエンドとか、なんかその、いわゆる物販系のイベントが、ちらほら、ありますけど、なんか、
ノリノリですね、クリスさん。
まあ、なんかすごい楽しかったんですよね。
うん。
ビジネスの毎月行きましょうとは思わないけど。
即売会の楽しさに目覚めてしまいましたか。
なんか即売会の楽しさに目覚めてしまう。すごい良かったんで。
うん。
まあわかんない。その、まあ年一でね、京都だけでやります。でも、もちろん全然いいんですけど、まあ大阪とかね、割と近郊で行きやすいところとかで、もしなんかイベントがあったら。
そうですね。まあ年一はちょっとパスパンが長い気がするから、年に2回ぐらいはなんかやってもいいかなっていうのは。
ね、半年に1回ぐらいのペースだったら、なんかこう。
まあ、ありますよね。できそうだなっていう、
うん、
こう余裕もあるし。
こうだって我々は今こう、分振りで得たの、その、次こうしたいとか、こんなことあるといいだろうなって思ってることを、1年後やろうと思うとちょっとね、長いなと思うけど、まあ半年後だったらちょっとこう。
そうそうそう。
まあ、いい頃合いかなっていう気もするし。
うん。僕らもね、記憶力が年々衰えてるから、多分、
記憶力と体力とね。
もうね、そうそう。もう、なんだっけって、あれあれなんだっけってずっと言ってるから。
なんだっけなるからね。うん。うんはい。またちょっと機会を見つけてやっていきたいと思いますね。
そうですね。うん。なんか、そうですね。あとは、まあ、東京みたいなね、その京都は今回、まあ僕らのアクセスがしやすいのでね、すごく良かったですけども。
うんうん。
東京とかにもね、リスナーさんたくさんいらっしゃるから、関東みたいなのも視野に入れてもいいかもしれないですね。
うん。
うん。そうなってくるとまたちょっといろいろ大変だけど。
そうですね。あとは、あれですか、その、今回、まあ京都でやって、なんか、とはいえ、ちょっと、ね、欲しいですっていう方、まあ、買いたいですっていう方がいらっしゃ、うんうん、まあ、ディスコードとかでちらほらいらっしゃるので、なんかま、方法を考えられるといいなと思ってますけど、まあ、まだ具体的にこういうのは、ただまだ考えられてないので、
うん、
なんかね、できたら、やりたいですね。
あとね、そう、あと、まあ、これちょっと自意識過剰的な話かもしれないんだけど、
うん。
実はこうリスナーさんとお話をしたんだけど、やっぱり分振りは分振りって場じゃないですか。
うんうん。
だから、なんかこう、もっとおっさん FM の話をメインでみんなで うん、したかったなみたいな気持ちもあるんですよ。
や
っぱりこう。
もうちょっとね。
うん。
うんうんうん、
まあ他のお客さんがいらっしゃると、まあ、そんな長い時間お話ができなかったなとかっていう人も いるし。
うんうん。
うん。もしかしたらお客さん側でもこうもう少しお話したかったけど、ちょっとまあ、諸事情でみたいなのがあったりとか、まあ、ずっとね、立場出しで気を使うみたいなのもお互いあると思ったけども、なんかその辺がこう、そうじゃなくて、オフ会とかだったらまあ、別に。
確かに。できる。
そんなの気にしなくてもいいじゃないですか。
うんうん。そのファンの集まりみたいなね。
そうそうそうそう。うん。
はいはいはい。
うん。そういうのも、まあ、なんかな、まあやってもいいのかなって。ちょっとね、その辺は、どこでどういうふうにってなると、またちょっと全然そういったイベントとは違うから、ハンドリングは変わってきますけど。
長山さんもノリノリじゃないですか。
いや、それはちょっとでも思ったんですよね。なんかね、そう、ノリノリですけども。うん、なんか、こう、物を売るというだけじゃなく、なんか交流するみたいなのも、それはまあ頻繁にやることはなくてもいいとは思うんですが、死ぬまでに一回はやったらいいかなと。
そんなスパンなの？
いや、ほら。お財布がいつまで続くかわかんないからさ。
わかんない
ですね。やってる間に、そう、やってる間にやんなきゃいけないじゃん。
うん、確かに。まあでもこう、僕もなんかすごい今回ね、来て、聞いてます。こんな風に聞き始めました。っていう方で、しかもわざわざあの会場に足を運んでくださってね、買っていってくださった方、本当になんか それだけで、なんかその、いや、もうちょっと頑張ろうっていう気持ちになったし、
うん、
来る方みんなね、長山さんに、やめないでくださいねって、ちょっと言ってたんですけど、長山さんが言うからさ。
本当に、こんなに反響が出るとは僕は思わなかったんで、本当に申し訳ないですね。
はい、なので、まあ、その辺もね。
軽率な発言は控えます。
はい。いや、まあ、オフ会的なこともね、なんか企画してやれるといいなというふうに、思ったという次第でございました。
ね、
はい、いやー、よかったな、
うん。う
ん。いい感じでしたね。はい。非常にいい。だから、本当工藤文子さんには本当感謝感激ですよ、本当に。
ですね。幅寄せコーナーに追い込まれなかったら、
うん。
こんな楽しいことなかったですからね。
なかったですから。
うん。
はい。なんか、ちょっと何かが開いた気がしますね。なんかあってね、うん。うん。
はい。
はい。さて、今週はあとですね、ちょっとコンテンツの話を。
うん。
実は先週しようと思ってたコンテンツ系の話がいくつかあるので、最近お互いに見た、ね、なんかこうコンテンツの話をしましょうかって言ってるんですけど、長山さんはちょっとこう世界的にも話題になったあれを見た、
そうイカゲームのシーズン2を、
はいはいはい、
年末かな、年だから結構もう1ヶ月以上前になっちゃうから、
うん、
内容あんまり覚えてないんですよね。
覚えてないですかね、イカゲーム2。でもどうなんですか、僕まだ見てないんですけど、ワンも見てない。ワンは見ました。
ワンは見た。ワンはほら、ワン言ってもいろんな伏線が回収されてね、伏線があったじゃないですか。これどうなったのとかさ、この人生きてるっしょみたいな感じのやつとか
あ
った
じゃないですか。ああ、はいはいはいはい、うん。うん、あったあった。
とか、その辺とかが、やはりこう、うん、ちゃんと回収に動き出すというような感じで。
あ、動いてますか。
うん。
うん。
それで、おぉ、はいはい、みたいな。っていうのもありつつ、まあ新しいキャラクターが出てきて、結局その前回の主人公の、ギフンさんね。うん。ギフン
、はい。
うん。ギフンがね、また、そのゲームということ、イカゲーム自体はですね、まあ、やめさせようと思い立ち、
うん、
その復讐に、うん、復讐というかですね、そのゲーム自体をこう、やめさせようというふうな、働きかけをするわけですね。
うん、うん。
まあ、で、結局その結果自分もゲームに再度参加すると。いいことになり、ただルールは知ってるんでね。有名なこう、だるまさんが転んだやるやつとか。
はいはいはい、はい。
うん。最初はこう自分は何も知らずに何もできなかったけど、2回目はみたいな感じで言うことがあったりするんですが、
はいはい、
2回目参加だから圧倒的に有利に見えるんですが、まあそれはそれでまあね、ゲームを作る側もバカじゃないのでいろいろなことが隠されており、みたいなところがあって、
見どころ。
なかなか面白い。いや、シーズン2でね、なかなかここまでこう、盛り上げてくんなぁと思ったんですけども、
うん。
この盛り上がりと、エピソード数がどうしても計算が合わないんですよ。
ん？
あれ、この盛り上がりのまま来たけど、あれ、なんかこのシーズン、この話数、エピソード数で終わんのみたいな感じになって、だんだんだんだんその最後のエピソードに近づいていくんですけども、
うん。
どう計算してもこれ、すべて回収するの無理じゃんと思って、たら、うん、もう全然もうシーズンとかいう感じじゃないですよ。もう普通にブツンって途中で、
あ、そうなんだ。その、うん、なんか人下り終わるというよりか途中でもうパツ
って。前回ほら一応ね、こう、一応一通り話が終わるじゃないですか。
うん、終わると
、
うんうん。
うん。もう全然ゲームも途中だし、もう全部途中。うん。
全部途中。
という感じ、全部途中で、はい、みたいな感じだから、 まあ、シーズン3はまあ、これでシーズン3出なかったらなんか、暴動が大きいんじゃないかなって思うぐらいの感じですけども。
一応なんかシーズン3の発表はあったっていうのが。
うん、いや、うん。もちろんこれ、やれてしまう。
もちろん。
うん、これで終わったら前代未聞ですよ、本当に。
あ、そう、そうですか。おー。
うん。
なんかでも世間的にさ、なんか1の時ほど、なんかこう、賑わってないというか。
そうですね。1の時の方が、みんな見てた感が強かったですけどね。
みんな見てたし、みんな喋ってた気がする。なんかいろんなところで。
うん、2は、確かに僕も部分的に、
うん、
いや見る気なかったんですけども、年末に差し掛かって時間がちょっとできたからっていう感じもあったから、ある意味だから1のね、完成度が高くてこう、終わった感が強いかかったのかもしれないですね。
なるほどね。だからまあ、う
ん、もちろんなんか伏線はあったから、まあ気になるとこあったけど、
うんうんうん、
まああれはあれでこう、面白かったなーって気持ちになるから、わざわざシーズン2になってこう、がっかりしたくないみたいなね、そういう気持ちもあるじゃないですか。
なる。なかなか。
でも盛り上がって、盛り上がってましたよ。なかなか盛り上がってますよ、これは。
なるほどね。
うん。で、またね、こうね、ゲームに参加する、いろんなまあ理由でゲームに参加してくるわけですが、
うんうん、
そのまあ、パターンが、よりこう、ちょっと複雑化してまして、人間関係がね。
はいはいはいはい。
親子で参加してるっていう。う
ん、親子で
、うん、お母さんと息子。お母さんもまあもうおばあさんみたいな感じなんですよ。おばあさん、息子の借金を返そうと思って参加 してると。
はいはいはい。
で、息子息子でこうね、もう自分の借金をね、あれこれあってって、したら知らぬ間にお母さんが参加してて、なんで来てんだよ、みたいな感じに なってみたいな。
そうですよね。だって勝者が一人とかだったっけ、
うん、それ別に勝者。それもちょっとね、それもちょっとルール変わってるんですよね。
ああ、そうなんだ。うん、だ勝者が一人だったらね、どっちかはいなくなっちゃうわけだもんね。
うん、
だってね。
うん
でそこも変わってんのか。
そう、それも、ね、見てみるか、うん。途中でね、一応毎回投票がされて、
うんうん、
過半数がやめたいってなったらそこでもゲーム終了っていう風なルールなんですよ。
はいはいはいはい。
うん、それも面白いかな。それが面白いかな。で結構ねその過半数割れがねギリギリのところでゲーム継続っていう風になってくるんですけども、
うんうんうん。
まあ、そのこのせめぎ合いみたいなところも、
そうか。ちょっと見てみるかじゃあ。
加わり。
はい、
見たらすぐ終わりますよ。
え、本当ですか？
終わったみたいな感じですもん。
なんか、その途中で投げっぱなしで終わるの、サンクチュアリもそんな感じだったでしょ？
ああ。
相撲のやつ。
そうね。うん。そうでしたね。
サンクチュアリもそうだし、最後盛り上がってきて、あれでもこの話数。
ここですね、
この話数、この時間、みたいなさ。ここみたいなとこ
で、ね。ってなるもんね。うん。そうそう。
いやね、わかりました。私の方はですね、
うん。
2本ぐらい見てまして、映画なんですけど、一つが、ネットフリックスの映画、はい、セキュリティチェック
です。これネットフリックス？
ネットフリックスですね。主演がタロン・エガートンですね。キングスマンの人、が、主役で、もうこれね、本当ね、現代版ダイハードなんですよ。現代版ダイハードじゃ変かな。ダイハード2って覚えてます？中山さん、空港でさ、クリスマスに。空港
ね。僕が一番好きな映画ですよ。あ、ダイハードの中で一番好きな2です。
だって、ダイハード、一番好きな映画とダイハードの中で一番好きな映画だいぶ違うから。ダイハードの中で一番好きなやつ。空港で、うん、ダイハードは空港でクリスマスにテロリストがね、やってきてて。
そうそうそう。
で、飛行機ね。
めちゃめちゃ見たな。うん。
奥さんが乗った飛行機がいて。で、
うん、
そのね、地上ではその、ブルース・ウィリスがテロリストと対決してんだけど、ね、奥さんが乗った飛行機がこう着陸できるのできないのみたいな話でしたよね、あれね、
う
ん、確かね。
そうそう。今でもだから空港行ってなんかその工事とかしてるゾーンとかあるとドキドキしますからね。
うん、なんかテロリストなんじゃないかみたいな。
うん、
はいはいはい、うん、今回のセキュリティチェックは、まあ、このタロン・エガートンが、まあ、警官に憧れてたけど、警官で落ちて、空港の警備員をしてる。空港のあの荷物検査員をしてるっていう。で、そこに、テロリストっていうか、その、まあ、テロリストですね。テロリストがやってきて、その荷物を、そいつ脅してね、荷物をその、通させろと。危険物ってこう表示されるんだけど、それをスルーして飛行機に乗せろみたいな。じゃないと、お前のその恋人は殺すぞみたいな感じで。
あ、人質みたいになってるんだ。
そうそうそう、脅してくるみたいな感じで。で、それをこう、この主人公が何とかしてこう阻止しようとするみたいな話なんですけど、まあ、すごいね、面白かったですよ。結構展開も。で、ただ、タロン・エガートンが、なんかすげえ筋肉質になってて、 僕の中でキングスマンのイメージだから、うん、まあ、キングスマンでも結構いい体してたけど、
うん、うん、
なんかね、すごい、ちょっとこう、肩の筋肉はすごいこう、一回りついてるのか、なんかえげつない感じになってましたよ、なんか。
ごつい感じの。
ごつい感じになってましたね。
うん、
うん、まあ、割と見やすい、ハラハラドキドキ系のアクション映画でした。これ結構良かった。まあ、ただクリスマス空港で、明らかにこう、ダイハード的な要素をぶつけてきてるのはわざとなのかなってちょっと思ったりしましたけどね。
その、うん、オマージュ的な感じはないんですか？
ホーレーみたいなのはなかったですよ。う
ん、なかった？あ、ないんだ。
そんなないです。オマージュなんか
拳銃がベレットだったとかさ。
あー、実はそうなのかな？いやー、どうなんだろうな。いや、もしかしたらちょっとあんのかもしれないかな。
最後にライターで飛行機爆発させたとかしない？
あれ、ありましたね。こうね、うん、逃げていく飛行機にガソリンに火つけて、こう、空に炎の列ができるってやつでしょ。うん、あれ、何回見たの、あの映画は。ダイハード2ね、それね。
そう、2、うん。
何回も見ました、それ。
うん。
見た。いや、それなかったですけど。
なかったか、
はい。うん。あ、でね、なんかもちろん空港で戦ってるんだけど、その FBI というか、が、なんかこう、鍵つけて、応援に来るんですよね。
うん、うん。
で、その途中で、その女性の捜査員と、そのテロリストが車に乗りながら戦うっていう格闘シーンがあって、うん、結構ワンカットでさ、こうカメラがぐりんぐり回りながらこの車運転してて、結構迫力のあるシーンがあるんですよ、
うん。
で、今日たまたまね、ツイッターでそのシーンのメイキング映像が流れてきてて、その映像のシーン見た後、撮影シーン見ると、あ、こういう風にして撮ってんのかって発見もあったんで、これもちょっとぜひチェックしてほしいなと思いましたね。面白かったです。
お、
うん、
気になるの、それ。
で、もう一個映画ありまして、
うん、
これはですね、Unext でしか見れないのかな、今は。まだ。陪審員2号っていう映画なんですけど、これはですね、はい。
2号？
うん。
陪審員2番じゃなくて？
あ、2番、ごめんなさい。配信2番だわ。失礼しました。配信2号じゃない。なんで2号なんだろう。
なんかね、ロボットみたいになっちゃうね。
うん、配信2番ですわ。配信2番っていう映画でして、うん、これはクリント・イーストウッド監督の映画なんですよ。最新作。
クリント・イーストウッドは、また映画撮ってんの？
撮ってんのよ。なんと。で、これがね、最新作なんです。で、もしかすると、もう年齢的にもこれがもう最後の作品かも、どうなの？みたいなことをちょっとちらほら。
今94歳ですよ。
そうなんです。
どういうこと？
いや、どういうこと？ 94 歳で映画を撮ってるってことなんですけど。めちゃめちゃ撮ってますよね。うん。
マジで？
で、この映画はね、なんかもともと公開予定だったんだけど、で、批評家の評判も良かったんだけど、ちょっと内容が小ぶりすぎて、あんまりこう、劇場公開もされずに、結構小ぶりな上映というか、になっちゃってるんですよね、残念ながら、
うん。
劇場未公開となったのは51年ぶりだって、このイーストウッドの作品が。で、これね、どんな話かっていうと、まあ、その小ぶりだって言うんだけど、こう、奥さんが妊娠をしている旦那がね、
うん、
陪審として呼ばれるんですよ、事件に、
うん。
で、その事件っていうのが、とあるバーで喧嘩をしたカップルがいて、
うん、
で、その女性、大雨の中、女の人が、喧嘩をして、もう帰るっつって、歩いて帰るっつって出て行った後で、翌日、その川から、殴られて川から転落して死んでるのが発見されると。
うん。
それはその喧嘩をした男が、殴って落としたんだっていうことで捕まって、で、その裁判なんですよ。
うん。
だけどその本人は否定してるわけです。そんなことしてないと。
うん。
だけど、普段の素行の悪さとか、その場の状況証拠から有罪に違いないってことで、なんかその陪審員たちもその有罪判決をすぐにもう、陪審員たちもやる気ないから、もうこれだったらもう有罪だよね、つってもう有罪で出そうぜ、つってもうすぐ決まりそうな雰囲気になるんだけど、
うんうん、
この陪審2番、奥さんが妊娠してる人が、その裁判中に気がついちゃうんですよね。あれ？あの日の晩？実は俺その喧嘩をしたそのバーにいたわって思うんですよ。
うんうんうんうん、
なんならその日の帰りに雨の中車を運転してたら、ドーンつって、引いちゃうんですよね。で、ただ、その車から降りると、まあ、雨も降ってるし、暗いしで、何もないんですけど、
うん、
なんか、鹿でも引いたのかなって思っちゃうんだけど、実はその場所がね、その女性が死んでた場所だったんで、
うん、
自分がその女性を引いたってことに、その場で気がついちゃうんですよ。
あ、なるほど。自分が
犯人。自分だって分かっちゃう。うん。
へぇ
ー。で、どうするって話なんですよ。
じゃあ、目の前では、まあ、 冤罪が成立
する。そうそうそうそう。
だその冤罪を防ぐためには自分が罪を、うん、まあ、有罪にならなきゃいけないと。
まあ、一番確実なのはそうなんですけど、でも自分は自分で、その奥さんも妊娠してるし、実はその人は昔、飲酒運転をして、その、捕まって、事故を起こして捕まってて、もうそこから酒をやめてる。奥さんにもちゃんと謝って、恋人にも謝って、酒をやめてると。で、できれば、自分がそのバーにいたことすら奥さんにはバレたくないわけですよ。
うんうんうん、
で、そのなんでバーにいたかっていうと、その奥さんが最初の妊娠をした時に、その、流産しちゃうんですね。
うん、
で、その悲しみのあまりもう、いたたまれない気持ちになってバーに行ってお酒を注文したんだけど、その本人は飲まなかったって言うんですよ。その注文した、目の前にお酒来たけど、飲まなかった。だから車で帰ったと。
うん、うん、うん。
でもそのことを奥さんには黙って、内緒にしてるから、そのことも言いたくないのもあるし、
うん、
ただ目の前の冤罪も防ぎたいから、ちなみにその裁判って、陪審員が意見が割れると、その審議無効になって、別の陪審員が呼ばれるんですよね。
うんうん、
もう一回審議 し直しになって、有罪ですって全員一致したら有罪になるんですけど、
うん、
だからその男の人ができることは、自分が罪を認めずに、自分がその犯人だって言わずに、なんとか陪審たちを誘導して、これは冤罪である。だからこの男は無罪だっていう結論を出させなきゃ、出させるって細い勝ち筋しかないんですよね、その場には。
うんうんうん。
それをどうしていくんだっていう話です。
なるほど。
で、これ非常に面白くてですね。
どういう選択をしていくかっていうことですよね。
うん、そうそう。でもなんならその別にその男の人にも罪を被ってもらってね、その有罪だっつって。
うん。それもあるわけでしょ、だって。
もある。まあ、できなくはないん
です。邪悪な気持ちでね。
うん。いや、その時に自分はどうするかなとかさ、その、結構サスペンスとしてもすごい面白いし、その心の動きとしてもすごい、こう、機微が分かって面白い感じで、94歳でこういう映画を撮るんだなともちょっと思いましたし、あと裁判の陪審の映画で言うと、12人の怒れる男っていうすごい有名な、
うん。
古典的な映画があるんですよね。
ありますね。うん。
やっぱそれもちょっと若干オマージュしてるようなね、部分があったりして。
その途中でトイレ行くんですか、やっぱり。
いや、その、いや、そういうことではないんだけど、なんかこの、なんだろう、冤罪とかさ、思い込みとかさ、その、なんていうの、こいつが、自分が役に立ちたいから、警察に聞かれて、なんかその、確実じゃないんだけど、そういう警察に求められる、その、そうそう、証言をしてしまう人がいたりとか、うん。なんかその自分の体験になぞらえて、この男は、こういう男は罰せられるべきだっていう人がいたりとかさ。
うん。
うん。なんかいたりして、すごいね、面白い映画でしたね。うん。はい。
そうか、12人の怒れる男の時は、陪審員が8番だったかな？
あ、8番でしたっけ？
8番の人がなんか、
異議を唱える
人。そうそうそう。うん、
人ですね。その2番。今回2番なんです。はい。なんで、ちょっと非常に面白い映画を見たなと思って、まあ、劇場を公開されてないけど、すごいいいものを見たなというお話でございました。はい。
これでも Unext なんだね。
これ Unext ですね、今のところ。うん。うん、また機会があれば、ちょっとどっかでね、見れるところで見ていただければと。うんうん、はい。思っております。
はい。
はい。ということで、はい。今週もいろいろとお話しさせていただきました。
うん。
まあ、今週こんなところですかね。
そうですね。
はい。はい、ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター、新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。